日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ豊福さん、はい、最近山には登られたりしてるんですか？
なんかもうね、
はい、
荒れてるのか、最近登りました。この間の、10月の3連休の時に、
はい、
ちょっとあの岩手県にある岩手山という山に、
はい、岩手山、は
い、もうね、なんていうのかな、もう盛岡のつけばもうダーンとなんか富士山みたいに見えるでっかいこの単独峰っていうの、
はい、
ものすごく綺麗な山で、
あ、本当ですね、は
い、これは、ね、今下からテクテク
写真を載せてもらっておりますが、
はい、登っていくんですよ。4時間弱ぐらいかけて。
何メートルぐらいある山
ですかね？2038メートルだそうですね。
へえ、
はい、これがね、この日がね、本当に雲一つなくって青空ずっと、しかも下の方はもう紅葉が盛りで、
あ、綺麗でした。
めちゃくちゃ綺麗でした、
ね、どんな色合いなんですか？
いや、もうモミジとかもいっぱいあるから、もう赤、黄色、うん、もう混じって、
うわー素敵、
うん、でもうちょっと上に行くと、もうちょっと標高が高くなって終わってるみたいな感じだったんですけど、はい、いやだけどなんかかっこいい山でしたけどね。
あ、そうなんですね。
でね、上に行くとね、富士山みたいに、うん、この一周この周りを周遊できるっていうか、はい、大輪山っていうんですけど、そこにね、神社っていうか祠っていうか、あるんですね、
はい、
でそこで帽子を脱いで、まあ、一礼してですね、いや今日は本当に安全にここまで来れてありがとうございましたと、神様にね感謝の意を表明したわけですよ、そしたら後ろで、
はい、
神奈月だからね、神様いないよっていう声を聞いてしまって、ちょっとがっかりしたんですけど、まあそれはどうでもいい話なんですけど、
ああ、神奈月も10月になると、
な、
出雲の方に神様がお集まりになっていらっしゃるから、
いらっしゃるから誰もいない家にお願いしてたみたいな感じなんですかね、よくわかんないんですけど、
びっくりしますね、そんな言葉言われちゃったらね、でもね、無事に下山できてよかったなと思いますけれどもね、
ありがとうございます、
はい、さあ皆さん、今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は日銀 2% の呪縛、歪む市場、相次ぐマイナス金利という見出しです。はい、この間短期国債でもマイナス金利という話がありまして驚きましたが、はいはい、ね、今回どういった記事になってるんですか？
まあ、この日銀 2% の呪縛というね、この驚ろおどろしい見出しっていうか、
は
い、
そうですね、
まあ、呪縛ってあんま使わない言葉の方かなと思うんですけど、まあ、この意味っていうのは、まあ、おまじないをかけて動けないようにすることって、まあ、辞書を聞くと出てくるんですけど、まあ、それだけ日銀が動きづらくなっているという姿をですね、今回はカバー特集で総点検していると。で、大胆に動けばそれなりの副作用もありますよっていう話ですね。今曽根さんがおっしゃったマイナス金利、まさしくそうなんですけど、ということを、まあ、多角的に、まあ、映し出しているという記事です。
なるほど、
はい。
日銀の黒田総裁、異次元緩和を打ち出しましたのは去年の4月でしたよね。で、この異次元緩和が具体的に何を引き起こしているのか、点検していってもらえますか？
はい、まあ、異次元緩和の目標というのは皆さんもご存知だと思うんですけど、日本の物価上昇率を2年で 2% に押し上げるというのが、まあ、目標なんですね。 この目標に向けて、年間で60兆から70兆円のペースで資金の供給量を増やしていくということを目的にですね、
はい、
国債や上場投資信託 ETF ですねなどを大量に買い入れ続けているというのが、
はい、
まあ、今の日銀がやっていることなんですが、日銀の資産というのが急激に膨らんで、まあ、国内総生産比で、比べると5割超の規模にすでに達していると。はい、これってどれぐらいかっていうと、まあアメリカの、米連邦準備理事会 FRB とかですね、あるいは、欧州中央銀行なんかもこれまで危機対応でバランスシート膨らましてきてるんですけども、もうおよそそんな5割なんていう日じゃないと、半分以下ぐらい、2割から3割ぐらいの水準なんですね。
そうなんですね、
はい、だからこの世界の主要中央銀行と比較しても、日銀のやってるこの緩和なマグニチュードっていうのは突出しているということなんですね、
はいはい、
それだけやってるとやっぱりどうしても随所に副作用が出ちゃうということにならざるを得ないと。でその象徴が先ほどちょっと触れましたが、9月以降にマイナス金になるものが頻発していると。これ短期国債市場を舞台にしてるんですけれども、はい、日銀が短期国債を、マイナス金利で買い入れるためにですね、
はい、
相当の高値で債券を買っても、まあ、日銀に言っちゃえば一定の利材を稼げるじゃんっていうのが、まあ、金融機関の今の動きで、これもかなりの異常事態だと、
はい、うん、融資で稼ぐんではなく
ですね、こっちからこっちにね、霞が関で発行した国債をですね、大手町にいる金融機関が買って、それを日本橋本国町の日銀に売ると。これ地下鉄の駅にするとわずか4駅ぐらいの距離なんですが、
はい、
まあ、これいわゆる日銀トレードって言われてるやつですね、
はい、
これで利材を稼ぐという、まあ、異常事態が起きてると。で、まあ、債券市場では金利が低下、まあ、価格が上がるって意味ですけども、に拍車がかかって、財務省が10月23日に実施したこの新規発行の3ヶ月もの国債の年率は金利が初めてマイナスになると。これどういう現象かっていうと、
はい、
国はあの債券を発行して、まあ、借金をしてお金をもらうという形ね、まあ、でなのに、はい、借金をしている方が利子を受け取るという異常な事態だと、いうことで、加えてこの上場投資信託 ETF の買い入れを続けた結果、今日銀は時価ベースの保有額が ETF 市場全体の約5割になっちゃったと。まあ、もうあれよこれよという間にこんな風な、存在感でかなり市場を歪めているっていうとちょっと見方によって全然違ってくると思うんですけど、いびつになってるのは間違いないと思うんですよね。
そうですよね、うん、まあ、ここまで強力な金融緩和続けていますけれども、だけど物価の上昇率最近なんですか、抑えないですよね。
抑えないんですよ、なんか、はい、まあ、8月は、消費増税ありましたよね。その影響を除くベースで前年同月比 1% 前半まで鈍化していると、
はい、
他方日銀が目標としているのは 2% じゃないですか。もう全然鈍化及ばないと、
はい、
で 1% っていうのがもう防衛ラインみたいな感じで日銀位置づけてるんですけども、
うん、ね、
目標に行くんじゃなくて防衛ラインにギリギリまで近づいてきてるっていう、
はい、
こんなに緩和やってるのに物価は抑えないと。しかもこの消費増税などの影響でですね、足元でほら景気の回復がもたついてるって話たくさん聞くじゃないですか、
はい、
4、6月期の実質国内総生産 GDP ですね、
ま
あ、年率換算すると 7.1% 減少とマイナス成長に大きく落ち込んで、プチ景気後退なんじゃないかと、いうことすら指摘されていると、
はい、
いう中なんですね。
そうですね、はい、こういった中で安倍総理は12月にも消費税を再び引き上げるかどうか判断するとしていますよね、はい、で景気下支えという意味でも日銀は追加緩和圧力がかかってくるわけですよね、
かかってくるでしょうね。その場合にはあのやると決断した場合で、やらないって言った場合はやらないって言った場合でまた別の力学が働くんであろうと思うんですが、まあ、いずれにしてもですね、今回の特集に合わせて、21人の市場関係者に緊急アンケートを今回のカバー特集で取ってるんですが、はい、4ページ目に詳しく載ってるんですけれども、はい、この21年中、まあ、過半数の11人が、年度内つまり来年の3月末までに日銀は追加緩和に動くと、
はい、
答えてるんですね、
はい、半分以上
と、ね、はい、そういうことですね、
はい、追加緩和と言いますと、はい、追加緩和で円安になってしまって、
はいはいはい、
悲鳴が上がってとか、
そうですね、
マイナス面もいろいろ出てきているわけですね。
そうですね、最近よくそういう話を富に聞くようになってると思うんですけれども、はい、まあ、例えば円安で原材料価格が上がって、 中小企業が苦しんでいるとかいう声っていうのは、まあ、例えば与党の、いろんな部会とかでもたくさん声が出てたりとかですね、あるいはですね、このマイナス金利が続けば、マネーリザーブファンドなどの運用が困難になって、はい、個人投資家も損失を被りかねない事態に陥る恐れだってあるということですね。それから、これはちょっとなんかちょっと皮肉混じりな言い方なのかもしれないですけど、財務省、この国家財政の運営に宿泊している財務省ですら、はい、この最近の極端な金利の低下には財政規律を失わせると、危機感を抱いていると。この金利低下って国家財政を運営している人にとってはなんか、助かるわけじゃないですか、はい、利子をそんなに払わなくていいってこと、なのに今のこの市場の規律の緩みっていうのはかえって後々大しっぺ返しを食らうんじゃないかと心配になるような状況であるという危機感がまあ広がっているということなんですね、はい、でアンケートの方でもやっぱり副作用もあるよっていう声も結構あってですね、なかなか悩ましいということなんですが、まあ、この異次元緩和っていうのはですね、その明快さから、まあ、去年の春に打ち出していこう日本経済に広く浸透して経済をここまで押し上げてきたっていうのはもうこれ紛れもない事実だと思うし、安倍総理それから黒田総裁が日銀総裁についてからですね、ちょっと日本変わったなって思ってる方が結構多いと思うんですよね。
期待に働きかけたことがありますね、
ただ反面この強力な政策の強すぎる副作用もじわりじわりと、まあ、にじみ出てきていると、この経済押し上げとその副作用ですね、その功罪を両睨みしながらですね、黒田日銀の手探りが続くっていうことなんじゃないかなと思いますね。
なかなか難しい局面に来ているんですね、はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、日銀 2% の呪縛、歪む市場、相次ぐマイナス金利について豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて豊福さん、はい、今回は違和感バリバリ中国が目指す法治国家というテーマですね、はい、これは先日中国共産党が出したコミュニケの内容を指していますね。
そうなんですね、このバリバリ感なんか誰もが覚えると思うんですけども、はい、では曽根さん、まずこの記事読んでいただけますか。
わかりました。10月24日金曜日付の日本経済新聞朝刊の記事ですね。中国法治で統制強化、四中全会閉幕、終始反腐敗で集権。中国共産党の中央委員会第4回全体会議、いわゆる四中全会は23日、法に基づく統治の強化を盛り込んだコミュニケを採択し閉幕しました。不透明な法執行への国民の不満解消とともに党内の統制を強める狙いがありますということなんですが、
はいはい、
法に基づく統治というのは近代国家としては当然のように思えるんですが、
思えますよね、
はい、
ちょっとねその本題に入っていく前に、はい、この、まあ、四中全会って何なのっていう
ふうにおさらいしたいです。
思うでしょう、
はい、
これ結構みんな知らないと思うんですよ、うん、まあ、この会議、今月20日から23日にかけて開かれたんですけれども、はい、今回開かれた会議の正式な名称は中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議って結構長い
長い
名前なんですね、はい、これ何を意味してるかっていうと、まあ、5年に1度のペースで開かれる共産党の党大会ってのがあるんですが、ここで選ばれた党の幹部中央委員会の委員約200人が出席すると、
はい、
さらにこの委員中央委員の候補者となる150人、今回170人ぐらい出席したらしいんですが、この方々も参加してると。で今回のは第18回の党大会で選ばれた委員の皆さんが出席する全体会議のかつ4回目の会議という意味で四中全会、第18期四中全会っていう話なんですね、
はい、
でこの全体会議っていうのはですね、歴史的には節目節目で極めて重要な会議となっていると、例えばちょっとかなり遡りますけど、1966年8月に開かれた第8期中央委員会第11回全体会議ですね、
はい、
この時は文化大革命が全国規模で始まる合図になっている会議なんです。 あるいはこの1978年12月に開かれた第11期中央委員会第3回全体会議というのは、これは文化大革命の清算並びに改革開放路線を定めた会議 でこの時事実上小平さんが権力を掌握しているという会議で、はい、まあ、その節目節目で非常に重要な会議があるということなんですよね、まあ、これが今回の四中全会の系譜みたいな感じなんですけれども、はいはい、
そもそものこの四中全会今、はい、教えてもらいましたけれども、はい、話を戻しますが、四中全会の今回のテーマは全面的な法治の推進、はい、ということで、はい、まあ、先ほども言いましたが近代国家なら当たり前のことなのに、
ね、当たり前だと思うんですよね、はい、ところがですね、この全体会議の中で法治、法による統治がテーマになるのってのは初めてなんですね。でここでいう法治の意味合いというのは、共産党による一党独裁下での法に基づく統治の強化と、何なのそれっていう感じなんですけども、はい、まあ、三権分立って社会の授業でも習うと思うんですけれども、はい、立法権、行政権、そして司法権がしっかり分かれて三権分立のもとに定着しているこのいわゆる西側諸国の司法制度とこの中国の司法制度というのは全く違うわけなんですね、はい、まあ、一党独裁を軽んずるようなことになる法の支配であったら、そんなことを共産党がやるわけないじゃないと、真面目に考えるとすぐ分かることなんですけれども、
共産党が握っているような感じですもんね、はい、ん本当は、
まあ、だから中国ではこの法律っていうのは、まあ、自由を保障するっていうより、まあ、自由を阻害あるいは自由を束縛するために使うルールみたいな感じで使われてると捉えた方が多分的確なイメージを、覚えることができるんじゃないかなと思うんですね。
そうなんですね、はい、ちょっとまあ本来の意味とは違うということになると思うんですが、なぜそんな、はい、なんか放置をテーマにするんですか、はい、です
ね、ここからがまあ習近平さんのまあ本領発揮というところなんですけれども、実にいろんな意味があるんですね、
はい、
一つは権力基盤、習近平国家主席のですね、権力基盤の強化に使うという話ですね、
はい、
この放置、法の支配によって腐敗を許さないという姿勢を強調すると、うん、いうことで腐敗を撲滅するというふうにずっと何ヶ月もまあ叫んでるんですけども、この腐敗撲滅の名を借りて、まあ、性的にですね、この汚職幹部のレッテルを貼ると、それで失脚してさせて駆逐するというような技がまず一つあると。で、まあ、これがある意味見せ物となってですね、まあ、つまり出世のストップとかあるいは死刑までちらつかされると、いうこの恐怖感を共産党の幹部隅々までこういうふうに行き渡りやすいようにすると、まあ、なんていうのかな、あんまり派手にやってるとやられるぞっていう意識がどんどん広がっていくわけですね。で、中国っていうのはもう利権国家の塊みたいなところがあって、それぞれの利権を握ってる派閥とか、あるいは地方に行ったら地方でこの利権をみんながんじがらめに抑え込んでるわけですよ。だからあんまり調子に乗ってると同じ目に遭うぞっていう、なぜならば法が支配してるんだからと、いうことでこの、利権から手を引かせる狙いもあると、
はい、
でさらに言うとこの腐敗運動で支持率アップ、国民の人気を勝ち取るということですね。で結局逆らう人がいなくなって習近平書記長に権力が集中すると、まあ、この手の手法は何て言うんですかね、この自分に権力を集める手法っていうのは古くは秦の始皇帝とかですね、まあ、毛沢東さんとかもやっていたと言われている、まあ、中国の伝統的な権力闘争の技みたいなところがあるやにちょっと伺ってますけどね。
はい、でもその権力集中以外にも見ておくことはあるんでしょうか、は
い、もちろんね、まあ、法治ってなんかちゃんちゃらおかしいよっていう風な感じの印象を受ける方も多いとは思うんですけれども、はい、まあ、実はこれ実利もあってですね、法治がキーワードになったことで経済や社会っていうのも結構それなりのいい影響を受けるんじゃないかなっていう見方もこれはあることはあるんですね、はい、これなぜかっていうと、法と秩序の促進で中央や地方政府のね介入が少なくなるんじゃないかと、具体的にはですね、例えばこの地方政府で地方の裁判所があるとするじゃないですか、でそこの裁判官とかにはあるいは検察とかですね、もう常にこの地方の党幹部の意向が反映されるというか、まあ、介入してくると、だからその裁判プロセスが必ずしもまあ公正とかじゃなくて、まあ、上のその党幹部の意向を見ながら決めていく空気読めよみたいな、これは 極めて見えにくいところなんですけど、これがどんどんこの放置っていう言葉が一人歩きしていけば、こういった介入がどんどん少なくなると、ひいては経済運営がもっと効率化されていくんではないかっていう期待っていうのはかなりあるわけですよね。この裁判官っていうのはもうとにかく空気を読む人たちだって言われててですね、裁判所っていうのは政府機関の中で最弱な組織だと言われてるのが中国らしいですね、ということでですね、党員とかのまあ介入が一段と難しくなれば経済社会の公平性が増してですね、それがまあ成長の原動力につながっていくというふうなまあ期待があると。ただそれがこの放置っていうのがどこまで進んでいくかによって経済の発展具合っていうのも大きく変わってくるっていうようなことだとは思いますね。
そうですね。でも国際的なルールとかいうのもね、中国には本当
そういうの望んではいけないんですよ
感じていただければと思ってしまうところもあるんですけれども、
そうですね、
はい、はい、以上ベリタミー E、 今回は違和感バリバリ、中国が目指す放置国家というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、円乱高下輸入企業どう動くです。
はい、こちらはですね、まあ、8月末から急速に進んだ円安っていうのは結構まあ輸入企業にとってはダメージが大きいと、うん、この収益圧迫要因である円安リスクにどうやって対応しようとしているのかというのが、はい、我々のちょっと知りたいところだったんですが、この為替は経営の根幹の一つと言ってはばからないですね。ニトリホールディングスのニトリ社長に、話をお聞きすることができるなどですね、まあ、円安リスクに対応しようとしている輸入企業が円相場に与える影響なども含めてですね、いろいろと紐解いています。
続いてインサイド面から、法電等金融記者座談会 GPIF 運用改革に踊る市場です。
はい、この GPIF はですね、国内株式の運用比率の目安を従来の 12% から 20% 台半ばに引き上げるっていう報道が先日あったと思うんですが、まあ、これによって大きくマーケットが動いたりとかもしてるわけなんですかね。この資産構成を見直すという、路線、この改革が引き起こしている、まあ、影響とかですね、それから市場の思惑などこうしたことを、まあ、金融記者が座談会形式でいろいろと話し合ってます、
はい、最後にスマートライフ面のトータルリターンで投信を選ぶです。
はい、12月から投資信託の新しい制度が始まるの知ってます？
なんか聞いたことあるんですけど、
でもなんとなくよくわかんないっていうのが、
よくわからない、
でこれは投信の時価と分配金から算出するトータルリターンなるものを通知することが義務付けられるんですね、12月から、はい、でまあ、税コスト込みの収益という意味なんですが、投資信託の新しい物差しとなるこのトータルリターンって一体どういうものなのと、そしてどうやって使えばいいのかっていうのを解説しているわけです。
なるほど、はい、12月間近ですからね、はい、しっかり読んでおきたいものです、はい、ということで豊福さんのおすすめ記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか？豊福さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ今回は久しぶりにメッセージをご紹介したいと思います、はい、前々回の第79回のネオ東京買うへのご感想です。紅葉21さんからです。2020年東京の未来予想図を読みながら妄想を巡らしていたら、なんだかワクワクしてきました。やっぱり経済の活性化には未来に対する期待が必要不可欠なんだって実感しますよね、ということです。
なるほどね、
ありがとうございます。
期待ですね、期待がないと何も動かないっていうことなんですかね。
そうですよね、いやあれを見ながら本当に、ああ東京どんな風に変わるんだろうかって、私もドキドキワクワクしながら読みました。
わずか6年後ですけどね、あの話は、ね、
本当ですね、どんな東京が待ち受けているんでしょうね、はい、またメッセージ皆さんお待ちしておりますのでお寄せください。さあここでお知らせです。日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、ベリソネいいね特設サイトはもうご覧になりましたか？ ベリソネいいねは特設サイトから日経ベリタスのご購読をお申し込みいただいた先着300人の方に豪華な特典をプレゼントしますというものです。
そして契約期間によって特典の内容が変わるのもこのキャンペーンの特徴なんです。
はい、半年ご契約の場合は賢い投資家必読、株に強くなる本88と FP は見たの2冊の本をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこの2冊にプラスしてこれならできる有望株の選び方をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はそこにもう1冊、前回ご好評いただいたハワード・マークスさんの投資で一番大切な20の教えをお付けいたします。半年で2冊、1年で3冊、2年で4冊となるわけですね。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの価格がお得になります。通常は一部550円ですが1年ご契約の場合一部およそ470円、2年ご契約の場合は一部413円ほどとなります。この機会にぜひご購読ください。
ただし、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。ベリソネいいねって検索してください。
ベリソネはカタカナ、いいねはひらがなです。あなたのお申し込みお待ちしています。
お待ちしてます。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはベリソネいいねで検索してください。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。